人生100年時代を迎えています。そこで60歳代後半から70代80代90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント心理学の面から紐解いていただきます。お話は毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみ港川短期大学前学長社会心理学ご専門の大前守先生です。今日も先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はあの梅雨の休み中休みという感じで、はいはいでね、嬉しいですね。
そうですね、今日は皆既月食、皆既月食言うんですか ね、
そういうふうに聞きました、ね、もうにわかファンとしては
見ることができるようですね、今夜は。
しかもまん丸の大きなスーパームーンということで普段よりもお月様が近くに感じられるそうですから、ね、曇らないように願いたいです ね、
そうですね、見逃さないようにしない
と、ね、そうですね、8時9分ぐらいでしたかしらね。
何時ですか。
夜の8時9分過ぎぐらいと。
そうだったらまだ大丈夫ですね。
見やすいね。そうだから、はい、とてもチャンスだということで、雲のこうなくなるのを一生懸命ね待ってるとこですけど
梅雨のしばらくの晴れ間と良かったですね。
そうですね、明日はまた一転して あの午前中特に
そうですね、かなり激しく降るところもあるみたいですね、
そのように聞いてますのでね、はい、さあいつもこの時間は先生にあの第三の人生としての、はい、豊かに過ごす方法いろんな方法がありま す、 ね、先生からお話をお伺いすると。
自分もあんまり豊かな生き方はしてませんので、
もう穏やかなこの口調を聞かせていただくともう本当にじっくりと年を重ねてらっしゃるっていうのは、
いやありがとうございます。
学生さんを前に授業もしてらっしゃったっていうのも大きく影響されてるんじゃないですか。
そうですね、そうですね、やっぱり人を育てるという仕事はね、何者にも変えられない喜びがありますよね。
そうですね、
今月はね、はい、ちょっと趣を変えまして、はい、自分を知るということに絡めて、その一つにその自分の生き方何に価値を置いて生きるかというその辺の話、あるいはもっと時間があれば、はい、性格とかね、あるいはそんな話に及んでいきたいと思うんですが、
すごい、また今日も関心のある興味深いお話ですね、はい、なかなかね、
今までと趣を変えてみたいと思うんですが、はい、
でもこう第三の人生とくくった年代のね皆さん方っていうのは、はい、本当にあの卒業してからはお仕事お仕事お仕事ずっと来られたの で、 そうですね、こういうお話を伺う時ってなかったと思うんですよね。
いや
個人的にちょっと本を読まれたりとかあるかもしれませんけども、はい、なかなか触れることって少ないと思いますね。
そうですね、どう言ったらいいんでしょうね、要するに自分のことって、はい、人のことはあの人はあんな人この人はこんな人言いますけど、はい、自分のことって案外わからないんですよね。
そうですね、
だから自分の生き方とか考え方あるいは何に価値を置いて生きるかということの確認の意味もあるかもわかりませんですね。
客観的に見れないですもん自分のことというのは
でやっぱり何かに価値を求めて生きてるわけですからね、価値を置いて、例えばね今月じゃありません、今年の2月にこの、若竹千佐子さんという小説家の取り上げてお話をしたんですけどね、はい、この人は岩手県出身で、はい、2017年ですから平成29年かな、はい、63歳で芥川賞を受賞された方で、
はい、
またその本の小説のタイトルが秋田弁そのものですが、はい、オラオラで一人イグモというあの小説を書かれた方です、はい、あの人の生き方というのはね、なかなか面白いんですよね。愛か自由かどちらを取るかと言われたら愛を蹴飛ばしてでも私は自由を取るというそういう自由に価値を置いた生き方をする愛に価値を置くよりもね、という話なんですが、
はい、
つまり我々というのは何に価値を置いて生きるかということをしているということですよね、
そっかそっか、
はいはい、この人の生き方はちょっとまた後で詳しくお話ししたいと思いますが神秘的なものに価値を置いた生き方をしているんです。ですから小説を書くことに生きがいを感じているということになるんですよね、
はい、
で愛か自由かということで自由を取った愛を蹴飛ばしてでもという 愛とか恵みをよりどころに生きる人というのは、はい、例えば宗教家のような人、あるいはその福祉の仕事をしている人なんかは、うんうん、そういうに価値を置いた、はい、愛とか恵みに価値を置いたような生き方をするという、
はい、
こういうことになるわけですよね。で、まあ、人生いろいろですよ ね、
ですね、
考えてみましたらね。でこの番組のテーマですも、
はい、
初めは愉快な人生でスタートしましたよ ね、
でしたね。
で面白い人生もありますし、
はい、
充実した人生、
はい、
心豊かな人生、
はい、
幸せな人生、
はい、
優雅な人生、まあ、いろんな人生がありますよ ね、 、
はい、そ、 うですね。
でその反対の人生もまだないとは言えないと思うんですけど、はい、例えば愉快な人生の反対は不愉快な人生、
はい、
面白い人生の反対はつまらない人生、充実した人生の反対は空虚な人生、
はい、
心豊かな人生の反対は心貧しい人生、幸せな人生の反対は不幸な人生、
はい、
ということになりますよね。これあの、まあ、実際は私もここでも言ったかも分かりませんけど、心の持ちようでどうにでもなるということも言えるんですよ ね、
うん、すね、
心のありよう、心の置き所っていうんですよね、
はい、
それが大きく左右するんです。例えばこれもよくお話しするんですけど、1000円あげようと言うて言われた時に、はい、1000円、まあ、大したことないけどその気持ちがありがたいなと感謝する人もあるし、なんや大の大人に1000円やるって人をバカにしてるのかという、そういう反応、
はいはい、
要するに取り方の問題ですよね、
うん、そうですね、
ということがかなり大きく影響すると思うんですよ、
はい、
で、まあ、人はそれぞれ何に価値を置いて生きるかというその、まあ、優先順位がありますわ、うん、
はい、
その人によってね、
そうですね。
でそのお話をしてみたいと思うんです、
はい、
で、まあ、要するにこのお話をお聞きいただいて自分のことを振り返ってみる、あるいは自分の身近な人に当てはめて考えてみてもらっても、はい、面白いんではないかというのか、自分を知るというのか、まあ、確認するというのか、
そうです
ね、そういうきっかけにもなるかもわかりません、はい、でちょっとまあお遊びみたいなものを入れながらお話をしてみたいと思うんですが、
はい、
時間の都合でどうなるかわかりませんけどね、
はい、
まあ、そんなことを考えてるんです、
はい、
でちょっと今お話ししましたけども、何に価値を置いて生きるかという話ですけどね、ドイツの心理学者で、まあ、教育学者でもあり哲学者でもある、シュプランガーという人が、まあ、心理学によく出てくるんですけども、シュプランガーという人はね、はい、結局何に価値を置いて生きるかということを分類して、人間の生き方には6つの、まあ、パターン、タイプがあるというふうに、はい、言ってるんです、でそれをちょっと紹介してみますとね、
はい、
6つのパターンですけど、先にその方だけ言いますと、はい、後で説明することにして、一つは理論型、
はい、
二つ目が経済型、
はい、
神秘型、
はい、
社会型、
はい、
権力型、宗教型、この6つに分けてシュプランガーは、まあ、6つに価値を置いて、そのどれかに価値を置いて生きるというふうに、人間はね、そういう傾向があるということをシュプランガーは言ってるんですよ、
はい、
で理論型というのは、まあ、理論の整っていることとか、嘘偽りのないこととか、因果関係がはっきりしていることに、まあ、価値があるというふうに考えている人です、
はい、
ですからこの人の生き方としては、まあ、生活態度は非常に理知的で、分析とか批判に興味を持っている人ですね。でこの種の人が例えば職業を選ぶとすれば、おそらく理論的要求が強いような、例えば学者とか、
はい、
あるいは法律家といったような仕事を、まあ、できたら選ぶだろう、選びたいと思っている人が多いだろうという、はい、まあ、そういうことに理論に価値を置いた生き方をする人です、
はい、
それから二つ目の経済型というのは、この人の生き方というのは、まあ、要するに価値を置くというのは、
はい、
物事の効率性とか有効性というのは効用みたいなものに、
はい、
価値を置いて生きる、だから応用経済みたいなことが好きなんかもしれませんよね。でこの種の人が例えばその職業を選ぶときには、職業の、まあ、貨幣的な価値を優先的に考える、例えば銀行員とか、
はい、
あるいは事業家なんかもこういうタイプの人が 多いんではないか、
はい、
要するに経済に価値を置いた生き方をするということですよね、はい、で3つ目が審美型というタイプです、
はい、
これはもう美しいもの、あるいはその主観的な自由といったようなものに、あるいは想像力をこう生かすような、そういう直感的な美しさみたいなもの、そんなものに価値を置いたような生き方をするということですよね、はい、でこういうタイプの人が、まあ、価値観を実現してくれる職業を選ぶとしたら、画家とか彫刻家とか、
はい、
あるいは陶芸家なんね、
はい、
あるいは小説家も入るかもしれません、
はい、
で今ちょっと最初にお話しした若竹千佐子さんは審美型なんですが、はい、要するに自由とか自分の想像力に、小説書く人って大体そうですよね。
そうですね、自由、なかなか波乱万丈な人生を結構 ね耳にしますね。
自由人が多いですもん ね、
そ, うですね、
そういう生き方をすると、人ですよね。それに価値を求めるというのか、それから社会型という生き方 を、をする人というのは、それに価値を置く人というのは、まあ人を愛すること、あるいは社会を奉仕することがその価値があると、そう考えている人ですよね。だから自分を犠牲にしてでも人を生かすというのかな、うん、
はい、
まあそういう人が選ぶ職業としては、選びたい職業としては社会事業とか福祉の仕事なんかが、
はい、
まあ価値を置いてやってみたいと思われるだろうと思うんです、はい、
うん、
で5番目の権力型のタイプの人というのは、はい、要するに権力に価値を、もちろん字の通りですよ ね、このタイプの人はその人を支配したりコントロール、統御するというコントロールすることを理想として、うん、いろんな難関とか障害があったとしてもそれを突破しようとする非常に活力を持った人ですね、うん、
はい、
でこの人の職業は、まあ、やりたい職業としてはおそらく政治家なんかは大体そうだと思 う、政治家のタイプでそういう人も多いですよね、はい、
うん、
で本人が自覚しているかどうかは別ですよ、で最後の宗教型というのは、はい、まあ、要するにこれは非常に敬虔な生き方をするという、
うん、
だから自己を犠牲にしてでも社会的な 人になんか愛を与えるとか、恵みを与えるといったのを拠り所にして生きるという、はい、もちろん職業として適切なのは牧師さんとか宗教家とか、はい、あるいは社会事業家とか哲学者みたいな生き方ですよね、
はい、
でちょっとお遊びをしようと言いましたのはね、
はい、
要するに我々異性に関心を持ちますよね、
はい、
異性のどこにそのなんていうのか、どこを重視して異性を見るかというね、
は
い、
で
例えばハンサムさ、美しさに
外見
を重視する人、
はいはい、
お金を重視する人、
はい、
それからどれだけ自分を好きになってくれるかということを重視する人、
はい、
それからおしゃれな人、
はい、
賢さに重視する人とか、はい、頼りがいを重視する、いろいろありますよ ね、これ今当てはめてみますとね、
はい、
もちろんハンサムな人とか美しい女性を好むというのは神秘型の生き方をする人です、
うん、そうか、はい、
でお金が大事やという人は経済型ですよね、でどれだけ自分を好きになってくれるか、うん、これは宗教家、宗教型の生き方をする人です、恵みとか愛をよりどころに生きるという、
はいはいはい、
それからおしゃれ度を重視する人、これは社会型ですよね、それから賢さを求める、これは理論型です、
理論型、
それから頼りがいがある人、
はい、
これは権力型
ですか、なるほど、
ね、もうちょっと悪乗りして言いますとね、
はい、
まあ、例えばあなたは一つだけ一箇所だけ与えてほしいもの、もっと伸ばせてほしいものは何かというふうに聞いたときに、
はい、
何を大事にするか、何が一つだけもっと与えてほしいと思うか、頭の良さ、
はい、
運の良さ、
うん、
美しさ、美貌ですね、
はい、
それから才能、それからコミュニケーション力、
あ、
心、
はいはい、
この6つ当てはめてから、どれを私は 与えてもらえるとしたら何が与えてほしいか、この6つのうち。
なるほど。
で、頭の良さを与えてほしいという人は理論型のタイプですよね、
はい、
運の良さを求める人というのは権力型です、はい、
あ、
それから美貌を求める人というのはこれは神秘型の人ですよね、はい、才能がもっと才能を与えてほしいという人は経済型の人です、はい、
あ、
それからコミュニケーション力をもっと伸ばしたいという人は社会型の人です。で、心をもっと豊かにしたいという人は宗教型の人、まあ、要するに何に価値を置くかという、これは頭の良し悪しとは関係ない話
です、そうですね、
そんなことが言えると思うんですよね。だから今お話ししたことで自分あるいは自分のその気になる人は何に価値を求めているかということを、ああ私はそういうタイプかなということを分かってもらえると、
客観的になんか自分をこう分析できそうですね
そうですよね。で、後半はちょっとまた、はい、性格のお話と絡めてしてみたいと思います。
ありがとうござい
ます。パーソナリティと絡めて。
そうなんですね。はい、わかりました。じゃあちょっとここでみんなと一緒に一曲お聞きいただいて、後半のお話続けてまいります。毎月 第4水曜日にお届けしています。豊かな第3の人生のすすめ。この時間お話は、港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。後半はよろしくお願いいたします、この時間には豊かな第三の人生のすすめ、はい、いただいております、はい、よろしくお願いします、はい、
後半は性格のお話をしたいと言いましたけどね、
はい、
性格、
はい、
例えばその豊かな第三の人生を送るにつけてですわ、
はい、
性格的に内向型の人に外向的になれと言われても、あるいはその反対に外向的な人に内向的になれと言われても、それは無理としか言いようがないですよね。
そうですね。
で、そこでね、
はい、
これもどっかでお話したと思うんですけど、その内向型とか外向型の人というのはどんな人なのかというのをよく言われるのをちょっとお話してみたいと思うんですけどね、これを言い出したのはスイスの精神科のお医者さん、あるいは心理学者でもあるんですけど、はい、ユングという人がね、はい、人の性格をこういうふうに内向型と外向型に分けてるんですわ、
はい、
で、その心の人の私の心のエネルギーが外の世界に向かうか、自分以外の人に、自分以外のものに、あるいは自分以外の人に向かう、これは外向型ですよね、
はい、
で、自分の内面に向かうタイプ、これはその心のエネルギーがね、
はい、
自分の内面に向かう、これは内向型だというふうに、そういう分類の仕方をしたんです、
はい、
で、まあ、これは程度の問題ですけどね、皆さん大体自分で自分は内向型か外向型か、どちらかといえばそっちに近いなということをお思いだと思うんですけど、
はい、
例えば外向型の人はね、はい、まあ、自己を知るという意味でお話したいと思いますけど、
はい、
楽天的ですわ、それから陽気です、
はい、
活発です、
はい、
社交的です、はい、それが外向型です。
うん、
で、内向型の人というのはね、マイペースです、
はい、
我慢強い人、
はい、
人付き合いとか新しい環境が苦手、人付き合いも苦手、
はい、
他の人の意見をなかなか受け入れない、
うーん、
これ内向型です、
はい、
で、内向型の人というのはね、結構孤独を受け入れることができるんですね。
あ、はい、
外向型の人は孤独に耐えられない人が多いです。で、年を重ねると、まあ、孤独になっていくタイプが多いですよね、で、これもよくお話しするんですけど、例えば五木ひろゆきさんの孤独のすすめとか、
はい、
あるいは下條明子さんの極上の孤独といったような本があるんですけど、例えば本屋さん行きますと、孤独のすすめとか極上の孤独という孤独といったような本に非常に目が行くというのか、
はいはい、
気がつくというのか、買ってみたいと思う人は大体内向的なタイプの人が多いですよね、
はい
はい、で、まあ、要するに自分の性格に応じた生き方、
うん、
自分の性格を生かした生き方を通して、はい、その楽しいとか愉快なとか、充実したとか、豊かな第三の人生を生きることになりますよね、うん、そうでないと、先ほど言いましたように内向的な人が外向的になれ言いましても、ストレスが溜まるばっかりなことできませんわということになりますもんね、で、まあ、その例えばね、私よく言うんですが、 こういう判断してもらっても面白いんです。例えば友達がちょっとあんたのことみんなこんなこういうふうに言ってるから気ぃつけた方がええよなんか言われた時に、
はい、
そう私気ぃつけるつもりやけどそんなことみんなが言ってるのはそれは大変や気ぃつけますわいうのは外向型ですわ。
はい、
内向型の人はね、まあ極端な言い方です。それがどうしたん、別に人に迷惑かけてないよ、私は私の生き方を生きますよということを言える人、これは内向型の人です。
あ、これで割とはっきり、はあ、周りの人、家族のことをちょっと今思いましたけど、
周りの人に影響を与える、影響を受けながら生きるというのは外向的です、はい、内向型の人というのは案外ですね、周りの影響を受けない自分の生き方を大事にすると、
はい、
だから人に誤解を受けることもありますけれども、その代わりにはっきりしていますからね、この人はこんな人間やということが非常によくわかる人です、
はいはい、
ということが言えると思いますね。
あ、なるほど。
もうちょっと進めますとね、はい、内向型の人の特徴、特徴としてはね、
はい、
社交的ではないんですよね、うん、で自分の殻にどっちか言うと閉じこもりがちです、はい、で人の前で仕事をするのが苦手、要するに人前に出るのが苦手なんですよね、はい、で無口、それから融通は効かないけれども我慢強い、はい、こういうタイプの人って時々ありますよね、はい、それから控えめで思慮深いという考えが深いというかな、
はい、
それから感受性は強いけれども自分を表に出さないというタイプの人ですよね。それから感情をコントロールすることができるんで、ぐっと抑えることができるというかね、あんまり気持ちを出さない、
はい、
で外交的な人は嬉しいときにはうわー嬉しい、落ち込んだらうわーダメですわ、ああいうこういうタイプですよね、
は
い、で迷うことが多くて実行力に欠けるとも言われます。
内
向的な人はね、
うん、
迷うんですよね、はい、それから周りの変化に対して柔軟に対応できない、その TPO がうまく乗れないというの、
うん、
TPO に乗れないというんですかね、自分のスタイルをなかなか崩すことができないわけですよ、
はい、
新しい環境にも馴染みにくいしね、
はい、
で一方外交的な人というのはね、社交的で交際範囲が広い、それから世話好き、よく人の世話して失敗も多いんですよ。でも周りの人が、まあ、あの人のことやから許してあげようと言ってくれるので、これは外交的な人ですよね、それから友達の多い人というのは外交的ですわ、
はい、
学生なんかでもね、休み時間になったらいろんな学生の、あなんとかちゃん元気、またこっちの人見たら、あ久しぶりとかいう人、
はい、
外交的な人ですね、社交がうまいというのかな、
はい、
人見知りしないというのかね、
はい、
それから他人がいるところの方がその楽しいというタイプ、
はい、
人と一緒にいる方が楽しい、
うん、
もう全く反対が内向型ですわ、
うん、
人と離れたらホッとするというね、
うん、
だから友達なんかでも外向的な人はたくさん持ってますけど、内向的な人はごく限られた人と深い付き合いをするだけでいいというようなタイプですよね、うん、それから外向的な特徴というのは行動的で熱しやすく冷めやすいこれも外向そのものですよね、
まあ、影響を受けやすいってことはきっとそうでしょうね、うん、
人に言われたらその気になりやすいと、これが外向の特徴です、あんたやったらやれるわ、一遍やってみ、言われたらそうかやってみようか、ああいうのは外向的ですね。
おだてりゃ木に登るわけですね。
そうですなかなかその内向的な人は自分の殻を破れないから、
ね、
そんなこと言われてもというタイプですよね。それから案外自信がある人が多いですね、外向的な人というのは。
あ、外向の方がですか。
外向的な人、はい、
うん、
それから陽気で劣等感も少ないですよね、
うーん、
ユーモアに富んでるというのかな、
はい、
そういうところもあります、
はい、
それから感情の表現が豊か、
うん、
もうあの人今日は落ち込んでるわいうのは、はい、外から見ても分かる今日はルンルン気分やななんてすぐ分かる、はい、これもう典型的な外向ですね。
なるほどね。
で決断が早くって統率力がある人、
うん、
決断決めたという人ね、
はいは
い、それから周りの変化に関心があって、
はい、
調和を大事にする、要するに心のエネルギーが自分以外の外に向かっている、はい、これは外交的です、はい、心のエネルギーが自分の内に向かうに向かうのが内向的ですからね、これもちろんあの程度の差ですけどね、
はい、
まあ、そういうだから典型的な外交の人と典型的な内向のタイプというのは、ね、大体みんなそのどちらかといえば分けるとしたら内向型か外向型か、その中間が多いんですけどね。
その時の目安としてさっきおっしゃったのが、周りの評判を気にするか、はい、それがどうしたんっていう、このあたりで
私は人に迷惑かけません、ね、私自分のスタイルを大事にするというのは内向ですよ ね。
ということはご自分のバランスの中で半分以上が内向的な方が気にしないタイプ
そうで
気にして変えていこうというのが、バランスとしては半分以上が外交的なエネルギーが外に向かって、
そうです
どちらが良し悪しとかでは関係ないものですからね。
そうですね、そういうことですよね。
なるほど。
もうちょっと言いますとね、外交的な人というのはね、
はい、
自分よりも周りの人に注意が向いてしまうわけです、
はい、
関心が外にあるわけですからね、
はい、
だから外の世界に非常に積極的に関わっていくタイプですよね。環境から影響を受けるし、自分も環境に影響を与えているというタイプの人ですよ、
はい、
で人との交流も比較的開放的ですわ、例えばね、あのなんか買い物 しに行くから買うてきてほしいもんないと言った時に、はい、もう財布ごと渡して、私にもこれ買うてきてって、預かる方にしたら人の財布なんか嫌やけど、構えん構えん、大丈夫大丈夫言う人です、これ外交です、はい、で帰ってきて品物を分ける時に、
はい、
あの例えばあのなんていうのかな、どう言ったらいいんでしょう、あの、
はい、
お金を、あの生産するとき、
はい、
外交的な人はまあ850円くらいでええわ言うし、
はい、
内向的な人は863円きっちり計算する人これは内向的なタイプですよね。だからあの内向的な人から見ると外向的な人はチャランポランに見えるんですよね。
大雑把に見える
で人との交流も比較的あの開放的でね、
はい、
人に働きかけるし、また人からの影響も受けやすい、
はい、
人付き合いは割合あの開放的で、まあ、いろんな人といろんな関係を持つことができるっていうのね、
はい、
性格的に言いますとね、大まか、
うん、
それから即断すぐに決めてしまう、はい、行動的での
ん
き、
うん、
その代わり失敗も多い、行動的である代わりにね、で感情が非常に激しく表に出ます、明けっぴろげの性格、財布もから財布渡してこうできていいの、これ明けっぴろげの性格ですよね、
はい、
それから派手で無駄遣いが多い、おしゃべりで、その代わり現実的な、これが、うん、まあ、外交的なタイプ、はい、で一方内向的なタイプというのは、
はい、
周りのことにあんまり関心がないんですよね、で関心はもっぱら自分自身の内面に向かっていると、はい、でこのためにその周囲の人や物事に対しては消極的で、むしろ防衛的というのかな、自分を守ろうとする、
はい、
で環境から影響を受けることも少ない、またその環境に適応することもあまり得意ではないわけですよ、はい、
うん、そうですね、
で一人でいても寂しくない人だよね、で内面的にはかなり充実した生活をしている人が多いですよ、自分の世界に閉じこもっているという、はい、で外交的な人がすぐに影響の変化に反応とかこうするけれども、内向的な人は自分をなかなか崩さない、
そうなるほど、
ゆっくりと少しずつ、まあ、対峙していくというんですかね、
なんか今ね、私本音でそうそうって言ってしまいました、
ね、
あのね、家族がまるっきりそのせいになる、
あのね、学生に話するときに、はい、こういう例を言うんですが、例えば、成人式があるでしょ、成人式をしますから、今ほとんどできませんけども、
はい、
まあ、中にはやってるとこありますね、
落ち着いたらできるようになりますね、
平服でお越しくださいと書いてある、
はい、
ところがね、外交的な人というのは、これ本当に平服で行っていいのかどうか、友達に電話して聞くわけです、
は
い、あんたどんな服着ていく、
はい、
で仮にですね、聞くのを忘れて行って平服でお越しくださいと書いてあるのに、かなりの人が清掃してきていたとなりますとね、
はい、
もう外交的な人はもうそこへその場所に入るのが死ぬほど嫌なんで、しまった、もう今日は帰ろうかなと思うんです。ところが内向的な人はね、別に気にしませんわ、 平服でお越しくださいと書いてあるんやから、はい、私は平服に来たんだ、はいはい、別に何も私は悪いことないですよと言える人、これは内向的な人、その違いが大きいですね。
ねえ、
だから性格って面白いもんです
よ。そうですね、
うん、そうして見ていきますとね、そんなことも言えると思うんですよね。あ、それからもう一つ、もうちょっとよろしいですかね、は
い、
時間的には、
はい、お願いします。
もう一つお話をしておきたいと思うのはね、
はい、
まあ、高齢者というのか第三の人生ですからね、これ付け加えておきますわ、
はい、
アメリカの心理学者のライチャードという人です。
ライチャード
、
はい、
まあ、高齢者に面接調査をしたんです、
はい、
で高齢者の性格というのは大体5つに分類できると。心理学で分類好きですけどね、
はい、
で皆さん自分はどのタイプに近いかちょっと聞きながら考えてもらったら面白いと思うんですけどね、はい、1つは5つあって、1つは円熟型、
円熟型、2
つ目が安楽椅子型、
安楽椅子型、は
い、3つ目が自己防衛型、
自己防衛型、
4つ目が外罰型、
外罰、
外に罰を積むよ、はい、相手が悪い、
はい、
憤慨型とも言いますわ。それからもう一つが内罰、自分が悪いという内罰型、
はい、
これは自責型、自分が責任があるという。例えば円熟型というのはね、
はい、
別名では生涯現役というタイプですわ。年取っても割合未来志向で、日常生活に対しては割と建設的に捉えて、引退後も一線を退いても積極的に社会参加できる人ですね、
はいはい、
人間関係も満足感が強くって、まあ、そのために努力をしている人、いろんな趣味関心が興味を持っている人、これ、
はい、
まあ、生涯現役型と言ってもいいと思う、安楽椅子型というのはね、はい、ほどほどが一番と考えている人だ、
はい、
もう私も一応引退したから、あとは周りの人にお世話になりながら、うん、消極的な姿勢で生きていこう、ただし、うん、今の自分を受け入れるという、
あ、はい、
ほどほどが一番だという人ですね、うん、年寄りのそんなことしたら冷や水になるわというようなタイプの人です、
うん、
それから自己防衛型というのがあります、はい、これはね、若いもんには負けられんというタイプです。まだ引退はできんと言ってもいいかも分かりませんが、
はい、
まあ、自己防衛、その老化に対して非常に不安があって、引退後もいつまでも活動することで適応できると考えている人です、
うん、
若いもんには負けられんタイプです。
うーん、
それから外罰型というのは憤慨型とも言いますけどね、はい、うん、今まで自分がまあうまくいかなかったら、あるいはもう一つも成功しなかったというのは、それは人を非難し、人を攻撃すること、
うんうん、
例えば安倍が悪いとか菅が悪い、はい、政治が悪いってこういうタイプの人です、はいはい、
うん、
年寄り扱いするなと言って怒るタイプ、こういうタイプの人です。この人はね、外罰型の人は死ぬことに対してかなり不安が高いんだ。でその反対に内罰型というのは自責型と、
はい、
私はダメだなと考えている人ね、
はい、
この人はね、自分の不幸とか失敗はやっぱり自分に責任があると考えている人です。外が悪いんではない、世の中が悪いんではない、自分の努力が足りなかった、自分が悪かったんだと思う人、
はい、
でこういう人はね、かなりその孤立してもね、生きていける人ですし、
うん、
死に対してはね、そんなに恐怖はないわけです。もう死んだ方がマシやとよく考える人です。どうせ生きていても人に迷惑かけるだけやからと思ってる人。
なるほど。
これは私はダメ人間だと思ってる人です。まあ、よく言いますよね、郵便ポストが赤いのもみんな私のせいなのに、これはこのタイプです。だから今はお話した中で自分の生き方としては、はい、タイプとしては円熟型なのか、
うん、
安楽椅子型なのか、
はい、
自己防衛型なのか、
はい、
外罰型なのか、
うん、
内罰型なのか、
はい、
もっと言いますと生涯現役だと考えてるか、
うん、
ほどほどが一番と考えてるか、まだ引退はできん、我が物に負けられんと思ってるか、年寄り扱いするなというタイプなのか、
うん
うん、私はダメだな、もう死んだ方がましかなと思う。この5つのタイプがある、どれに近いかということですよね、
なかなか自分自身本当に客観的に見ることは難しいですけど、今いくつか の見方を教えていただいたので、
そうですね、だから元気な方というのは 円熟型か外伐型の人だ、うん、まだまだ若いもんには負けられん、年寄りも扱いするなと思ってる人は、割合元気、自己防衛型の人の方はね、はい、元気ですよね、内伐型の人というのはどっちかというと、もう、まあ、その代わり死を恐れないというタイプですよね、
はい、
この人はまあ自然に逆らわない生き方をするという、この続きまだあるんですけど、まだ来月に、
はい、今日はそうですね、残念ながらちょっとお時間になってきましたので、はい、じゃあ来月もまた、
来月また話変えるのでちょっと考えてみますわ、
はい、ありがとうございます、はい、今月お話しいただきましたのは、土曜日の、毎週土曜日の9時40分から放送しています、家族エトセトラでおなじみ、港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は第4水曜日、6月23日の水曜日、3時10分からお送りしてまいります。そして本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページアップされます。アーカイブからぜひお聞きください。来月の放送もぜひお聞きいただきたいと思います。豊かな第3の人生のすすめでした。